こんにちは、まゆなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送で今日間に合ってます。週1回の放送、本日は SNS を離脱して、改めて、昔の人に教わってきた商いの話でございます。調べこまもの大百科始まりでございます。改めまして、まゆなべでございますね。しどろもどろしておりますけど、今話す内容を決めたんですね。目の前に本棚がございまして、本棚という本棚じゃないですけど、ここぞというお気に入りを置いているところにね、パソコンいそいそ持ってきまして、録音しているんでございますけれども、背拍子見てどれを話そうかなって思いながらね、冒頭タイトルコールしまして、今決めたところでございますね。そう、最近ね、SNS をすっかり離脱している状態で、発信してないんですけれども、最近よく活動してまして、例えば、ブログもせっせせっせと書いておりますし、それからラジオもね更新しておりますし、講座のねこととかいろいろやったりとか、歴史もねかなり今研究しているところでございますけれども、今日ね、商いのことっていうんですけれども、いつもの、商業実務っていうね、帝国実業講習会が大好きでございますね。私はそれに習ってるんですけれどもね、参加者はね現在私一人だと思うんですけれども、これは今日は大正時代でございますかね、いつものシリーズなんでございますけれども、今日は陳列について、学ぼうかなと思いまして、これはね小さな商店の向けの講座の時なんですけれども、背景とその他の材料のお話でございます、背景すなわち後ろの壁は、それぞれの商品に適合したものか、あるいは季節の風景などをごくあっさりと、加工とかね見せればよろしいのでございました。またそういうものでなく、新モスリンとかね無地のものを貼り詰めてもよろしいんでございます。とにかくいずれにしても窓の後ろには、こういう背景が必要であります。またその他の材料というのはどういうものを用いるかというと、ニッケルメッキの、真鍮棒だのね、真鍮台だの、いろいろ陳列骨がいりますけれども、織物を斜めにもたれかけるものや、洋傘でございますね。洋傘立てのごとき、みな違った考えで作らせなければなりませんと、ものによってね。また同じ帽子掛けにしても、取り打ちのものもあれば中折れのものもあり、高棒のものとね、いろんな形の帽子ございますよね。それぞれ工夫をする必要がございました。同時に商品を立派に見せるように、格好のいいように、よくよく考えてね、しなければなりませんね。近頃ではだいぶ金属製でなく木材を使用して商品に似合うように、絵の具でございますね、塗ったものがございますけれども、なかなか高尚に見えるもので、これは自分 の手細工でね、雑さにな作ること、雑な感じになく作ることができました。縦具屋で細い木骨を買ってきて、これ大正時代の話ですよ、間違っていけませんよ、木骨を買ってきて、絵の具は日本橋の際のね中村、海鮮堂って今はあるんですかね、などに行けばごくわずかばかりでも買うことができるんですから、何の、余計なこともしないことでございますと。それから小さな商品を陳列するときには分厚いガラス板を用いることもありますし、紙製のね花つなぎ、紙製は花つなぎねと、四季折々の造花ね、またクレープペーパーといって、これは幅2尺ぐらいの長さが1畳8尺からである、赤だとか白、青ね、草色などいろいろな色をついた縮れ紙ね、もう入り用だけ、例えば2寸幅ぐらいとか3寸幅ね、これ和裁やらないっていうかね、そこから離れるとトントン何言ってるのか分かんないんですけどね、まあそれは置いといて、ハサミで切って使用するものなど、なかなか、重宝なものでございました。またクリスマスとかね、そういう季節ですね、は金銀の玉チンゼル、玉チンゼルといって、金色銀色のモールなどがございますね。こういうものをいろいろに使用して商品を美しく見せることでございますね。例えの絵が出てるんですけど、まあ帽子が綺麗にね、いろんな形のね、帽子が並んでいるところでございますけどね、全部欲しくなりますけれどもね、これはね多分真鍮の棒なんでございますけど、ちょっと斜めになるようにね、柱を渡しましてね、格子状に渡しましてね、それにね並べて、まあ綺麗なつなぎ方でございますね。ね、あとそうそう、これね、その陳列に関してね、この 私の好きな帝国、実業講習会でね、口酸っぱくじゃないですけど言うのは、店頭装飾っていうのはとにかく大事であると、沈黙せる販売人とまで言われているくらいでございますよと。これはこうサボっちゃいけませんよって、このやり方に成功さえすればお客に購買心を起こさせることができるものでありますってね。そこでどういう具合に陳列したならばいいかということを学ぶんでございますよってね。一品主義にするのか多品主義ね、いろんなものを置くのか、それとも例えば鉛筆だったら鉛筆だけ置くのかってね、それはお店によって違いますよね。その目的っていうかね、通りすがりの人をとにかく呼び込みたいんだったら多品主義にすべきでございますしね。そういうものでございますからね、自分がどういうものをどういうふうに売りたいのかっていうね。あと説明札とか価格でございますね。価格ね、難しいですよね。でもね、なんかお金にとらわれすぎてる時があって、その仕入れ値というか、物に対してどれぐらいで売ろうとか自分の利益ばっか考えてるんで、当たり前ですけどね、苦労してるんでタグなんですよ。どう考えてもタグなんですよ、自分の利益をね優先すれば。でもね、切り事じゃないんでね、何て言うんですか、そこはボランティアしちゃいけないと思うんですね。借金してまでこういろいろしちゃいかんと思いますんで、何て言うんですかね、加減はありますけれども、やりすぎてもしょうがない。自分だったらどうかなっていうのは、やっぱひいきしてるとことか行くんですよ、お店にね。ちょっと見てみたいなっていうことで行ってみて、値段あんま良くないもんが上がってたりすると、なんかその経営状態とか、そこの店主の欲とかが見えてしまいますので、やっぱね、ただ高いだけ、いいものを見せてもらったからこそただ高くなってるだけっていうのは、やっぱ客はね、長年の客っていうのは見抜きますんでね、っていうのもありますんで、やっぱお金大事ですよね。お金でこう素敵な声も切れちゃいますんでね。そこはね、やっぱ飽きないする上ではね、自分だったらね、仕入れ側としてはこのお値段欲しいね。もちろん買い取る時もこのお値段つけたいとかね、あります。だけどその先の買ってくれる人っていうのがね、お客がいるじゃないですか。のお客がいくら出してそれを手にしたら幸せになれるかね。それが安くないと幸せになれない、でも私は高いお金を出さなきゃいけないっつうなら、それはもう続きませんのでね、それはアンハッピーでございますんで、いかんということで、客はそれを喜んだとて安いからっていうんだったら大切にしないかもしれませんしね、私もその客を大切にしないかもしれませんからね。これはいいことが全くない負の連鎖でございますけれども、三方よろしじゃないですけどね、買ってもらう側、買い取る側、そしてその先のお客でございますよね。三方よろしじゃないとね、やっぱね、いかんですよね。この古物商になってすごく思うところでございますけれども、人によって価値が違いますしね、面白いなって思いますし、一生懸命ね、嵐の中この前素敵なね買い取りの公演がございまして行ってきまして、大雨だったんですけれども、あまりに素敵で、私はちょっとギリギリだったんですけれども、これをこんなに大切にしたこの方に、敬意を払って、やっぱこの最低でもこの金額をお渡ししたいということでね、私なりの精一杯をお渡ししてきたんですけれども、やっぱね素敵ですよ。やっぱその大雨の中高いがありましたし、その自分の中ですごくいいストーリーになりましたし、思い出になりましたし、すごい大事に手入れして、次のご主人様を探そうということで今せいせいとメンテナンスしたりして、早速ね、お譲り先が決まったものとかあるんですけれどもね。そう、私ね今 SNS 発信してないんで、何でもかんでもSNS で、チェックしてたっていう関係の方はぜひ、私が何してるのかっていうのをね、ブログだったりなんかいろんなところでねつぶやいてたりしますんでね、そういうのちょっとわざわざ見に行かないと何してんだか分かんない人っていうのになろうかな、モグラみたいな状態ですよね。地中で何してんだか分かんないみたいな人になりたいなっていう、状態でございましてね、ちょっと疲れちゃったんでしょうね多分ね、発信にね。ラジオは大好きですよね、こんなにベラベラしゃべってて疲れたっておかしな話ですけどもね。そう、そんな感じでね、古物商面白いですよ本当にもね。またベースっていうのでね、申請通りましたんで、いい加減陳列しようと思うんですけれども、ね、そこにもちょっとずつ陳列していこうかなと。ね、やっぱその、ネットじゃないとつながれない距離っていうのも物理的にありますんでね、そっちにもちょっと陳列していこうかなと思ったり、そういうのをね、ちょっとずつやっていこうかなと思うので、ね、 面白いですよ本当。動物書つないで ただの主婦といいますかね、がこのようになりまして、今日なんでね、幼稚園にね坊ちゃんお迎え行ったらね、今日は違うお洋服なんですねって、年長さんのね、年長さんということは6歳でございますよ、6歳5歳かまだ5歳ですね、5歳の子にね、今日はこのお洋服なんだね、違う格好なんだねって言われて、洋服で行ったんですよ今日。ロック通りっていうね、ホタルトさんあるとこのね、お掃除の日なんですけど、お掃除行ってきたんですよ。楽しいんですね、通りの皆さんと一緒に掃除すると本当気持ちいいですよ、早朝に。楽しかった、本当に楽しかったね、そういうつながりっていいですよね。この本当に浅草がどんどん好きになっていくんですけどね、え、そのね、そう、その日だったんで掃除の格好だったんですよ ね掃除のおばさんで行ったんでね、すごい珍しかったみたいですね。でもなんか私のことでなんか会話が盛り上がったっていうのはちょっと嬉しいですよね。あの人はどうしていつもあの格好なのってね、その坊ちゃんのお母さんはどうしてそのね格好なのって言ったら、先生が、うん、なんかね、先生やってるのかな、何なのかなみたいな、もう聞いてみようねみたいな感じで、で今日聞いて盛り上がってみたいな感じでね、ちょっとずつそういう何て言うんですかね、着物ってものが遠かった子たちが、なんかいつもおかしいおばさんが来ると、あれなんだろうなじゃないか、あの人何してる人なんだろうとか、いろんな興味につながってるっていうのは、そこからもう、彼女彼らが、興味がなかったらいつかは途絶える歴史でございますからね。そんな5歳のね、方々にね興味を持っていただけるっていうのは嬉しいことですし、そこでなんだろうねで終わらせないで、そこで話を膨らませてくれる先生方にも本当に感謝感謝ですしね、喜んで話しますよ。何でもね、古いもんね持ってこられたら困るもんいっぱいあると思うんですけどね、そういうのね必要であればね、そこはもうボランティアで出張で見せたいものいっぱいありますからね、子どもたちにね、そういうので、ちょっと歴史がつながっていけばいいなと思うところでございますね。そんなこんなで古物の楽しさでございますね。今日は商いなんですけど、どうやって見せるか、どうやって伝えていくかね、売りたいという気持ちと、この残していきたいが一番強いんでね、でも残していくためにはお金が必要なんでね、飽きない大事でございますね。皆さんもぜひね、春からのこと始めじゃないですけれどもね、古物にちょっと興味を持っていただいたら、ぜひぜひ、私のブログなりね、いろいろお店に来て、私のお店じゃないですよ、私のお店に乗っ取ってませんよ、大丈夫ですよ、ちょっとお店番をお手伝いしている時とかね、見に来ていただければなと思うところでございます。それではまた。